質問はですね、五章の一大事をどうしたら知ることができるのでしょうか。どうしたら五章の一大事を知ることができるのでしょうか。どうしたら知ることができると思います。五章の一大事を知るためにはこれをすればいいっていうのがあります。これを実践すると五章の一大事が分かります。そうそうそう、そういうのじゃなくて、もっとこれをすれば五章の一大事が分かります。五章の一大事をどうしたら分かるか。何をしたら五章の一大事を知ることができるか。どうしたら分かる人。何をしたら五章の一大事を。
整理ですか整理です。
整理ですか。なんで整理をしたら五章の一大事が分かるんですか。でも笑ってますよ、他の人。そんな整理じゃなくて五章の一大事が分かるわけないじゃないですか。ほら笑ってますよ、皆さん。
整理をしたら
なんで整理。なんで整理をしたらなんで五章の一大事が分かるんですか。ほらなんか笑ってますよ、皆さん。ほら整理ってだってずっと聞いてるじゃん。整理ね。なんで死ぬっていうことが分かるんですか。なんで整理をすると死んでいくっていうことが分かるんですか。なんで整理をすると死んでいくっていうことが分かるんですか。逆に言うと整理をしないと死ぬっていうことは分からないんですか。
分からない。
どうして。整理をすると何が分かるんですか。整理をすると例えば目の前にあるものをですよ、捨てたらなんで死が分かるんですか。物には寿命がある。
永遠じゃない。
ああこれは永遠じゃないから、私も永遠じゃないんだっていうこと。違います。もっと恐ろしいことが分かります。物は永遠じゃないから。整理をするとなんで死が分かるんでしょう。そうですよ、整理をすると死が分かるから、死が問題になってくるから、だから皆さんに整理してくださいって言ってるんです。 五章の一大事を知らせるために、死が問題になるために整理を進めてるんです。整理整理整理整理って皆さんに一生懸命話をしてね、なんで整理、仏教と整理なんて関係ないじゃないかとこう思いながら、もうまあ、あの先生が言われるから仕方ないや、じゃあやるかと。これとね、整理と五章の一大事とどういう関係があるかです。時間が経ったことを知る。それ整理すると時間が経つ。整理をするということは何かを捨てるということですよね。その何かって買ったときはどういう状態ですか。新品。新品ってことは価値が、価値がある。捨てるときは価値がない。なんでこの価値があったものが価値がなくなっちゃったんですか。つまり価値があったものが価値がなくなったというのはですね、それだけ時間が過ぎた。何かを買ったときはそれを使うと思って買ったんです、ね、そしてそれを買った瞬間に捨てることはないですよね。当然置いといた。そして、整理をしてくださいって言われたときに何かを捨てます。それは使わなかったから捨てるんです。でもただ使わなかったからじゃないんですよ。買った時から1年ないし、いや5年ないし10年ないし使ってなかったから、だから捨てるんですよ。ね、使ったか使ってなかったか、言葉を変えるとね、使っていない時間が1分だったら捨てないでしょ。買ってきてすぐ捨てるなんてことはしないじゃないですか。当然ある程度の時間使っていなかったから捨てるんです。ということは何かを捨てるっていうことは、それだけ自分は時間を、そうです、それだけの時間を過ごしたっていうことを感じてしまうんです。逆に言うと、何かを捨てられないってことは、そう、そうなんです。私たちは時間が止まってほしいと思って生きてるんです。いや、逆に言うなら、時間が止まってると思って生きてるんですよ。ね？だから死が問題にならないです。皆さん死を毎日考えることなんてないでしょ。自分は死ぬかもしれないと思うこともないでしょ。なんでかって言ったら、それは時間が止まっているからです。私の頭の中ではです。だけど、整理をすると、時間が過ぎているっていうことを自覚してしまうんです。例えば若い時に着ていた服をね、整理してくださいと言われて初めてですよ。いやこれ着れるかもしれない、ね、着れるってことはどういうことですか。若い時の服が
昔のまんま、
昔のまんま変わってないわけじゃないけど太ってやってるけど、だけど痩せたら若い時に戻れると思うんです。 あの時に戻れると思うから、だから捨てないんです。ね。例えば女性が若い時の服を残しているのはですよ。私は今太っちゃったし、体型も変わっちゃったけど、ね。だけど、使うかもしれないんです。使うかもしれないってことは、若返るかもしれないってことですよ。そう思ってるってことなんです。それを捨てるっていうことは、どういうことを意味してます？そう。もう戻れない。あの時に戻ることはできないっていうことを、暗に捨てることによって、自分に自覚させるわけです。そしたらもう若くないっていうことを、自分の中で自覚できちゃうんですよ。それだけ時間が過ぎているっていうことは、それだけ自分の中で、ですよ。この延長線上に死があるわけです。ね。だから、死が近づいたっていうことになるんです。私たちはいろんなものに対して執着をします。執着っていうのはどういうものに対して起こします？執着っていうのはどういうものに対して？私たちが執着してるっていうのはどう思って執着する？どう思って執着する？
変わらない。
そう、変わらないと思って執着してる。だから私の中では物を買ったらその物は買った時のままだと思ってるんです。これが執着、ね、だから使いたくないんです。買ってすぐに使うもの以外は使いたくない。なぜならば使い始めた瞬間から時間が経っているってことに気づいてしまう。例えば好きな人がいる、ね、その人に対して頭の中ではですよ、その好きなんだから告白すればいいと言うじゃないですか、思う。でも実際告白しない。なぜならば告白したらね、断られるかもしれない。だから好きだけど触れない。触れないでおいたらね、この人は私のことを好きかもしれないんです。好きだと思ってくれているかもしれない。頭の中ではそう思っておる。私のイメージではそう思っているわけです、ね。だけど、実際に確認してみたら、それが本当かどうか分かってしまう。だから、告白せずに、こう、なんですかね、置いておくわけです。同じように買ってきたものを使わない。なんだよ。それは使ってしまったらですよ。時が過ぎ去ってしまったということを感じてしまうからです。ただ例えば若い時の服ですね。なんで今着ないか。着てしまったらですよ。あれ似合わないぞと。つまり年を取ったっていうことを気づいてしまう。だから、いつか使うとかって言いながら、決して使うことなく取っとくんですよ。こういうの執着っていうふうに言います。ね。だから私たちの頭の中では、買ったものは決して変わらないんです。ね。使ってるものは、 毎日こう見てしまうので変わってしまうということが分かっちゃうんです。だから使っているものに対して執着が起きない。執着っていうのは使ってないものに対して起こすんです。使ってないから頭の中で買った時のままだというイメージが残ってるんです。そして使わないで置いたらですよ、決して物は変わらないと思ってる。なぜならば私は時が止まってるからなんです。私の時は止まっているから、いやもちろん朝起きたらですよ、時計の針は進んでます。一年が過ぎたらちゃんと2011年から2012年になった。来年は2013年がやってくる。だけど私の中では時が止まってるんです。いや時が止まっていてほしいんです。時を進めたくないんです。だから買ったものはそのままだと思いたいんです。そのままの価値だっていうことを思いたいんです。だから整理をしてくださいって言うとできないんです。簡単に。頭の中で捨てた方がいいっていうことは分かっていてもできない。なぜか。それは捨てようとした瞬間にその時の流れを感じてしまうから。そうですね。私はもう年を取ったということは見たくない。見たくない。つまり時がそれだけ流れてしまったということを思いたくない。つまりそれだけ時間が流れてしまっているということを感じたくない。だから、ね、私の時間は止まっているから、だからいくらでも物が買えるんですよ。だって、時間は永遠にあるから。いつか使えるんです。だって買ったものは止まったままなんだ。時間は過ぎていかないから。私の買ったものも価値は変わらないままだし、私の時間も止まってるから、ね。千年後でもいいんです。一万年後でもいい。十万年後でも使えるかもしれないんです。いや、私の中ではそんな十万年後なんて生きてないよっていうふうに思うかもしれないけど、時が止まってるんだから、時が止まってると思ってるから、だからいくつでも買えるんです。いつか使うもの、いつか使うものを買ってるってことはね、次から次へと、それは時間が永遠にあると思ってるからです。時が動かないというふうに思ってるからです。頭で考えたらそんなバカなって思うじゃないですか。そんな時は流れているし、必ず死んでいかなくちゃいけないっていうことは誰が聞いたって当然じゃないですか。でも実際にやって、私たちが日常をやっていることはですよ、平気で欲に流れる。いつか使うものをいつもね、次から次へと買っちゃってる。そして使わないでおいても平気。この行動一つ一つはですね、なんでできるかって言ったら、時間が止まっていると思ってるから。逆に言うと、物が捨てられないのは、それだけ死が怖いからです。いろんな言い訳をしてね、もったいないから、いつか使うから、そういうふうに言って取っておこうとするのは、言葉を言い換えると、私はね、時間が過ぎたなんて認めたくないって言ってるだけなんです。 死んでいくってことなんて認めたくない。だから捨てられないんです。捨てたくないっていうものをきちっと捨てられるはずがないんです。
だってそれだけ死が怖いんだから。
そう、
捨てたいと思うものを捨てるのは捨てるかな。
捨てたいと思うものを捨てるのはですね、そんなに執着が少ないから
。あんまり価値が何
でやる
の。そうそう、はい、
そうそう。つまり、捨てたくないものっていうのはそれだけ時間が流れたということを認めざるを得ないものなんです、ね、特に若い時に使っていたものとか高かったものとかね、それが価値がなくなったというふうに思いたくない。価値がなくなったっていうことは、それだけ高いものが価値がなくなるほど時間が過ぎたってことなんですよ。そうそうそう、時間がそれだけ私あの時から過ぎ去ってしまったという事実を認めたくないからです。はい、いろんな言い訳をするけど結局はですよ、死にたくないだけなんです。捨てれないことを通して、それだけ自分にとって死は一大事なんだなっていうことを知っていただきたいんです。はい、なぜ捨てられないか、それは自分は死んでいく身であるっていうことを思いたくないからです。本当に分かったらですよ、本当に死んでいくっていうことが分かったら、もう時間を無駄にすることはできません。今のような生き方では生きられない。今のように欲に流れて生きていくことなんてできない。もったいないもん。欲に流れるってことはね、時間を感じなくて時間が過ぎ去る方法なんですから。何にも考えずに時間を過ごすことができるんですよ、欲に流れたら。そうでしょ。例えば今日1日5時間ね、時間が空いてる、ああ欲にふけようと。そうしたらね、気がついたら5時間過ぎてるから、何にも実感することなく、時間を感じることなく、欲に流れたら流れた分だけ時間を気持ちよく過ごすことができるからね。それだけで、ね、気持ちよく死に近づくことができる。でもそれが平気でできてしまうっていうのは、時間が止まっていると思ってる間だけなんです。時間が流れているってことに気づいてしまうと、残りの時間をカウントダウンしながら生きるようになります。残りの人生をいつも考えながら生きるようになります。そしたらいつか使うものを買おうという気持ちはなくなります。だから使えないもん。あれもして、これもして、それもしてって人生が終わっていくわけじゃないもん。使ってるものだけしか、これは大事にできないなってことが分かってくる。身のある時間の過ごし方がしたい、悔いなき時間の過ごし方がしたい、そう思うようになるんです。 現実はですよ、私たちの頭の中では時が止まってると思ってるけど、現実は1日生きたら1日生きた分だけ時間が過ぎてる。1ヶ月生きたら1ヶ月生きた分だけ時間が過ぎてる。1年生きたら1年生きた分だけそれだけ時間が過ぎてるんです。ところが整理をしないとそのことを忘れておれるんですよ。1年過ぎたっていうことを忘れて1年過ごすことができるんです。いいでしょ、ね、5年過ぎたら5年過ぎたっていう時間を忘れることができるんです。過ぎたことを。だけど整理をしてみたときにその過ぎ去った時間が知らされるんです。まるで浦島太郎のようにね、玉手箱を開けるまでは若い気持ちでいるんです、ね、だけど世界が変わってしまっていることに気づく。まず最初に時が過ぎていくと世界はどんどん変わる。パソコンのない時代がパソコンのある時代になった。携帯電話のない時代が携帯電話のある時代になった。世の中どんどんどんどん変わっていくわけですよ。次から次へと。自分の頭の中では時間が止まってるはずだから世界も止まってるはずなんです。だから紅白歌合戦が好きなんです。変わらない歌が好きなんです。変化がいいじゃないですか、ね、ある程度年を取るとね、若い人のね AKB 何それとかねついていけなくなる。なんでかって言ったらそれだけ目まぐるしく世界が変わってるからなんです。目まぐるしく世界が変わってるってことはそれだけ自分の時間が過ぎてるんですよ。自分の人生がそれだけ過ぎ去ったんです。だけど整理をしないとそのことに気づかない。整理をするっていうことは私にとっての玉手箱を開くようなものなんです。開いてみて初めて自分が過ぎ去った時間が知らされる。早く知らされたらですよ、早く修正が効きますけど、後回しにすると浦島太郎のように白髪のおじいさんになってからわかるんです。いや、まあ心がけてね、使わないものは整理していっていただきたいです。整理ですよ。整理だと全部捨てるってことじゃなくて、写真だったら一部使わないものを捨てるとか、それは自分がそれだけ時を過ごしたということを認識させるものなんです。そしてそれに対して執着して捨てられないっていうのは、自分にとって死は一大事だっていうことを教えてくれているんですね。そして整理をしたときは、ああ自分はそれだけ時間が過ぎたんだなっていうことはわかるんだけど、しばらくするともうそのことは考えられない。これが煩悩なんです。私たちはそんな死を意識して生きていくことはできないので、死を意識すればするほど煩悩が吹き上がって、考えないように考えないようにしていくわけです。つまりまた時間が止まっていくように止まっていくように思いたいわけです。だから整理をして、ああ時間が過ぎたんだなとその時は思っても、やがて自分の時間が過ぎていることさえも忘れていく。それはそれだけ死は恐ろしいものだから、死は最大の不安だから。もっと言うなら、死んだ後の世界を魂は知ってるからですよ。それは私たち人間にとってとても考えたくない、見たくない、 そういうものだから。だから私たちの魂は時が止まっていてほしいんです。時が止まっていてほしいから、だからいつか使うものがたくさん欲しいんです。ほら、いつか使うものが増えるとね、なんかみんな変わらないように思うでしょ、世界が。使ってるものは変わるかもしれないけど、割合から言うと使ってないものが増えるとね、世界が止まってるように思うでしょ。ということは私も死んでね、私の時間も止まっていると。だからお金が増えるとね、次から次へと物が欲しくなるんです。なんで物が欲しいんですか？それは時を止めたいからなんです。死んでもないから物が欲しくなる。必要だからじゃない。死にたくないからなんです。そして変わらないものに囲まれて、私も変わらないんだと思って生きていきたいわけです。例えば引っ越ししてくださいと言ってるね、言った方がなかなか引っ越ししないの。それは時が進んでいるっていうことを認めたくないから。例えばこれを捨ててくださいって言っても捨てられないのは、それはそれだけ時間が過ぎてしまった、あの時とは違うっていうことを認めたくないから。それはみんな心の奥底には、そうやって時間が進んでしまったということを認めるとですよ、死ぬっていうことが、まあ嫌おなしに知らされるからですね。だから整理をして死を意識すればするほど、私たちの心は死をごまかすために一生懸命なんです。だから仏教を聞いて整理をすればするほど欲が逆まく、煩悩が吹き上がる。その一つ一つが死を恐れる心から起きるんですよ。ね。
昇進の中に、頓内心臓死運無。ね。情を真実しない、ね、真実信心の点っていうのは一体何かというと、まあ、簡単なことですよね。必ず死んでいかなくちゃいけないということを知らせる力です。それが阿弥陀仏の力。それを知らせるために皆さんに整理を進めてです。ちょっとやろうと思いました。そうやって整理をすればするほど、死を知らされれば知らされるほど、私たちにとって都合が悪いのでですね、煩悩が吹き上がって、一時たりとも、丈夫ですからね、一時たりともその死について考えないようにしてしまう。だから煩悩っていうのは、死を意識しなければそんなに起きない。でも逆に死を意識してしまうと、目まぐるしく起きてきます。それが丈夫です。これ、丈夫。なぜそこまでして、煩悩が起きるのか。それは、それだけ死が一大事だからなんです。死が大問題だからなんです。だから見たくないから、一生懸命覆い隠していくんです。ね。 そんな五章の一大事なんてないんだ、死はね、全然問題じゃないんだ、死んだら死んだ時だと。言いますよ。でもあなたが目の前にあるもの一つ捨てられないのがですよ。死を恐れている証拠なんです。毎日感じてるじゃないですか。頭ではね、使わないの、なんで捨てられないんだろう。ね。使ってないものを捨ててくださいって。こう言われるとどうしてもったいないという気持ちが起きてくるんだろう。日頃はそんな風に考えてないのにね、いざ捨てようとすると、ああいつか使うかもって思うのはどうしてなんだろう。それはすべて死が一大事だからです。そしてこの死の問題を解決しない限り、この煩悩は消えません。だから上部の間は解決してないんです。死を解決するっていうことは、ここで言う上部の心を覆っている煩悩が消えていくっていうことです。
それは悟りの境地ではなくて、
これ悟りの境地じゃないです。これは阿弥陀仏のお力によって信心をいただいて、信心の働きによって死を見せられた時なんです。それが死の問題を解決、本当に始めて解決し始めていくと、なくなります。さっと消えます。そして生き方がガラッと変わります。つまり今までは死なないということを前提にして、時が止まっているということを前提にした生き方なんです。では欲を満たすことが楽しい、ね、だけどこの煩悩が消えるとどうなるかというと、死を意識した生き方に変わります。そうすると欲を満たそうという気持ちは極端に減ります。煩悩を満たしたいという気持ちは極端に減ります。もったいない、ガラッと生き方が変わります。この身になったこと、この生き方がガラッと変わったことが、それが一念を突破したってことなんです。
整理をした時に一時的にそう感じることがあると思うんですけど、
はい、
その
何をすることが価値があるかと言いますとですね、整理をしてですね、知らされることは、これ時間が過ぎる、時間が過ぎている間にですね、何もしていないから嫌なんですよ。それ結局時間は過ぎたってことは、それだけの命もお金も時間も全部無駄にしちゃってるわけ。じゃあ無駄じゃないことをすればですね、無駄じゃないことをすれば苦しみは減ります。無駄じゃないことっていうのはですね、大きく大きくですね、無常のものと常住のものがあるんです。無常のものっていうのは、買いました、使ってない、捨てると。これは無常のものです。常住のものっていうのは、まあ、一言で言うと、これ循環しているもの。循環しているものは、形は変われどずっと続いていくものなんです、ね、このずっと続いていくものに目を向けて、それを大事にしたり良くしていたりするっていうことは無駄ではないことなんです。結局時間だけ過ぎて何もしていなかったっ
っていうことが苦しいことで、これだけの時間を使って本当に価値のあること、価値のあることっていうのはいわゆる循環しているものに力を注いでいくと、ね、例えば日常生活を正すとかね、物を大事にするとかね、何でもかんでも大事にするわけじゃなくて、いつも使っているものを大事にしていくとかね、そういう感覚を磨いていくとかね、徳を身につけていくとかね、そういうことはこれはずっとつながっていくことなんです。そこに力を入れることはこれは本当に意味のあることである。私たちを、私を幸せにしていくものだということが感じられるものなんです。だから整理をするとどう知らされるかって言ったらですよ、捨てるものをにお金をかけたいと思わなくなるんです。どうせお金をかけるならいつも使うものにお金をかけたくなるんです。それは何でかって言ったら、そこにこそ本当の価値があるからなんですよ。だ、整理をすると自然に知らされること、それが本当の意味で価値のあることに、なんていうんですかね、使っていくってことなんですね。だから買ったはいい、使わない、いつか使うものにお金を使うよりは今のこの生活を豊かにするようにお金を使っていきたい、今日のこの一日を幸せに変えられるように生きていきたい、未来の不安に対して準備をするよりは今のこの一瞬一瞬を大事にしていきたい、ね、未来の不安に対して準備しなくちゃ準備しなくちゃって言ってる、ね、未来ばかり見て今のこの一瞬一瞬をおろそかにするぐらいなら今のこの一瞬一瞬を大事にしていきたい、今日の一日を大事にしていきたい、今日の一日のこの家族との触れ合いを大事にしていきたい、いつも使っているものを大事にしていきたい、たまにしか着ない服にお金をかけるぐらいなら毎日着る服を大事にしながらその着ていきたい、それは整理を何回も繰り返していくことによってですね、時間が過ぎ去っていくっていうことが知らされる、その時間というものが過ぎ去っていく中、本当に価値のあるものは一体何だろうか、つまり変わっているものと変わらないものが見えてくるんです。整理をする、物を買いました、だけど捨てるって言ったら変わらないでしょ、買ってしまったことまで関係ない、だけど循環しているものを大事にして良くしていった場合ですね、時間が過ぎていったら過ぎていった分だけなんていうんですかね、良くなる。例えば積み上げていくもの、そういうものは1年積み上げたら1年積み上げた分だけの価値があるし、10年積み上げたら10年積み上げた分だけの価値があります。そういうものにお金や時間や体力をかけていきたいな、そう思うようになる。もちろんそうやっても最後は死んでしまうんだ、ね、その死という問題を本当の意味で 見つめて解決できるようにしていきたい、それが整理によって知らされることなんですね。
人間関係というのは大事だと思うんですけども、
はい、
やっぱ時間とか
人間関係もたまに会う人とかね、ミクシー上の相手とかとかね、全く会わないような人とかね、そんなことよりもいつも会う人を大事にしていきたいと思います。私たちは結局時間が止まっていると思っている人はですね、いつも会う人を粗末にしてたまに会う人を大事にしてしまう。だけど整理をちゃんとするといつも会う人、毎日顔を合わせる人との人間関係を大事にしていきたい、こういう気持ちが強くなっていくんですね。はい、それは何でか、死ぬからですよ。なんで毎日会ってる家族とのね、 時間を大事にしたいと思うのか。それはやがて死んでいくからです。私が。だからその死がやってくるまでのその時間をいつも会う人との時間に使っていきたい、そう思うんです。だけど整理をしていない人は時間が永遠にあると思ってるから、ね、だからいつも会う人との時間を粗末にしやすいし、またいつかその人たちと過ごせばいいやぐらいに思っちゃうんです。だけど今という時間は今しかないんです、ね、全てのものは無常だから、こうやって循環していないと、大事にしていないと離れていってしまう。家族も大事にしないと離れていくんです。そばにいて当然だと思ってるから、変わらないと思ってるから、時が止まってると思ってるからね、おろそかにするんです。そしてどうでもいい人との時間を大事にしてね、そこに力を入れてしまう。すべては時が永遠にあると思っているところから来るんです。時は有限、その有限であること、当たり前のことなんだけど、それが煩悩によって見えないのでね、丈夫だから、それを一時だけでも見せてくれるものが正義なんです。これでなんか正義やろうって言う強くなりました。自分の整理をしないと五章の一大事は全く知らされません。はい、上がっていただけたらいいでしょうか。じゃあ今日は以上です。